によく合う美味しい献立。パンだけの食事にちょっとした工夫を。令和2年3月発行。制作発行。公益財団法人健やか食生活協会。制作協力、山崎製パン株式会社。目次です。タイトル、目次、はじめに、食パンにレンチン温野菜サラダ、カレーパンにヨーグルトサラダ、メロンパンにきなこカフェオレ、蒸しパンに和風キーマカレー、フランスパンにトマト野菜スープ、ソーセージロールに巣ごもり卵、あんパンにアップルミルク、卵サンドに小松菜の味噌汁、中華まんに豆腐の中華スープ、バターロールにミルクチャウダー。終わりに、目次を終わります。皆さんこんにちは。今日はもうパン食べましたか？近年パンブームが起きていますね。食パンやメロンパンの専門店が話題となったり、パンのイベントには長蛇の列ができています。また、スーパーマーケットやコンビニエンスストアの店頭には、いろいろな種類のパンが並び、そのパンも食べきりサイズや食べやすい大きさサイズで売られていたりと、多種多様で自分に合ったものが選べるようになっています。これらの影響もあってか、総務省の家計調査によると、一般家庭の食料品への支出額は、食パンや菓子パンなどのパンが米を上回っています。2010年頃に、パンへの支出額と米への支出額が同じくらいの水準になり、2014年からは米を上回っています。持ち帰り弁当などが増えて、米そのものを買う機会が以前より減ったという影響も大きいようですが、それにしてもパンへの支出は着実に増えているようです。パンには食パン、あんパン、クリームパン、クロワッサン、ハムやレタスを挟んだサンドイッチ、焼きそばやコロッケを挟んだ惣菜パンなどいろいろありますね。パンは種類がとても豊富です。そして何と言っても、買ってきたらすぐに食べられるように、とても手軽に食べられるのも大きな魅力です。しかしその反面、パンだけで食事を済ませることはありませんか？この CD では、パンの種類に合わせたおすすめの惣菜や飲み物の作り方を解説いたします。より美味しく、より栄養バランスよく、楽しんで召し上がっていただきたいと思います。ところで、パンに惣菜や飲み物を添えて食べましょうというテーマでの料理講習会を2019年11月18日と25日に東京都中央区において65歳以上の高齢者を集めて行いました。参加者は合計55人でした。蒸しパンやソーセージロールなど、いろいろな市販のパンに、手軽に作れる惣菜や飲み物などを作って添えて食べていただきました。そうしたところ、パンを食べる時の工夫の仕方が分かってよかった、など、参加者の皆さんには大変喜んでいただけました。普段、皆さんはどのようなパンをどのように食べていますか？料理教室に参加された方々にその点についてアンケート調査を行ってみました。 その結果を少しご紹介しましょう。まず、パンに対するイメージについて聞きました。すると、最も多かったのが、美味しいで 60%。次いで、食事が簡単に済ませられるが 38% と続きました。次に、パンはどのくらいの頻度で食べていますか?と聞いたところ、最も多かったのが、毎日のようにで 38%。次いで、一週間に数回が 34% と続きました。続いて、どんなパン類をよく食べていますか?と聞いたところ、最も多かったのが食パンで 85%。次いで、菓子パンが 40% でした。また、食事として菓子パンを食べることはありますか?と聞いたところ、よくある、ある、時々ある、たまにならあるなど、あると回答した人は 81% いました。最後に、今回の講習会を終えての感想を聞きました。すると、惣菜や飲み物を添えたことで、一層おいしく食べられた気がする、が、最も多く 75%。次いで、これからは家でパンを食べるときにも、今まで以上に工夫してみようと思った、が 70% でした。さて、パンが手軽に食べられるのに、それに添えるものに大きく手間がかかっては仕方がありません。このパンによく合う美味しい献立では、その料理教室でも講師を務められた料理家の石澤清美さんに、パンと相性の良い手軽に作れる組み合わせメニューを実演解説しています。ぜひお聞きになって、ご自身でも作ってパンと一緒に食べてみてください。なお、料理に慣れていない方は、ご家族やヘルパーさんなどと一緒に、安全に十分気をつけながら挑戦してください。石澤清美さんのプロフィールです。石澤さんは、ご自身で料理教室を主催され、雑誌や書籍、テレビなどでも活躍されている方です。食と体の関係を学ぶことをライフワークとされ、国際中医師、国際中医薬膳師、ハーバルセラピストでもいらっしゃいます。食養生の知識をもとにした、家庭で無理なく作り続けられるレシピが人気です。最初は、食パンにレンチン温野菜サラダを添えましょう。
こんにちは、石澤清美と申します。それでは、材料のご紹介です。ブロッコリー 100g。ブロッコリーの一株は、だいたい 350g から 400g ぐらいの間にあります。ですので、まあ、ほっこりした一株買ってきていただいたら、その3分の1株分ぐらいをご用意いただければいいかと思います。そして、あとはじゃがいもと人参が 50g ぐらいずつです。じゃがいもは、ちょっと手のひらに乗る小さなサイズ。卵より二回りほど大きいぐらいのものが、だいたい皮を剥いた時に 50g になります。そして人参は約4分の1本。それが 50g の目安になります。私たちの体を作っているものはタンパク質です。ですから、できるだけ食事の中にタンパク質を毎回取り入れるようにするのが今はいいと言われています。今回はそこでサバ缶を利用しております。サバ缶の他にも卵やゆで肉、ハムなどを利用していただいても結構ですね。そして、タンパク質を有効に利用するためには、お野菜の力が欠かせません。ビタミン類がどうしても必要になりますので、今回のように、お野菜とタンパク質を組み合わせたメニュー、これが一番体のためになります。パンも美味しく食べられますし、その栄養も有効に利用することができるわけですね。最後にかけるドレッシングですけれども、ドレッシングはもちろんお好みのものを用意していただいて結構です。マヨネーズでも美味しくできます。ただ、 サバ缶の癖を和らげるのにお醤油の香りがとても効果的です。ですので市販のポン酢醤油を使うことにしました。ポン酢醤油大さじ2杯、それにドレッシングらしい香りをつけるためにごま油を小さじ2杯ほど、それを回しかけて仕上げます。さらに香ばしさを加えるためにお手元にあるようでしたら煎りごまを小さじ1杯ほどご用意ください。さあではそれぞれ切っていきましょう。ブロッコリーは房に分けていきます。根元に包丁を入れてそれぞれの房に分け、大きいものは茎のところに切り目を入れて花穂を裂くように手でパクッと割ります。そうすると花穂のつぼみが無駄にならずに切り分けることができます。それでご自身の好みの大きさに分けていっていただければいいわけですね。さあブロッコリーはこうして切ります。そしてブロッコリーの茎の部分ももちろん食べることができます。下の方は皮がちょっと筋っぽくなっておりますので、皮を少し厚めにそぎ落として一口大の輪切りにしてください。茎がついている上の方はそのまま輪切りにしていただいて食べることができます。さあこれでブロッコリーの準備ができました。次は人参です。人参の皮は剥いても剥かなくてもお好みで結構です。ただ今日はレンジで加熱しますのでね、ごく薄く剥いておく方が筋っぽくなく美味しく仕上がります。これは親指の先ぐらいの大きさの乱切りにしましょう。人参は生でも食べられるお野菜ですので、多少大きくて、中が少し固めでも美味しく食べられますので、お好みの大きさでも結構です。そして次はじゃがいもです。じゃがいもは一応薄く皮を剥きますね。もし芽が出ていたらそこの根元をぐりっと深くそぎ切ってくださいね。でざっと皮を剥いていきます。こちらも皮むき器を利用していただいても結構です。では皮が剥けましたら、これは薄めの輪切りにしていきましょう。薄めといってもそうですね、7、8ミリぐらい。人参やブロッコリーは加熱が半生でも美味しく食べられますけれども、じゃがいもはしっかり火が通らないと美味しく食べられませんので、火通りのいいようにやや薄めですね、7、8ミリの輪切りにしてください。さあこれで野菜が全部切れました。ではそうですね、手のひら広げていっぱい入るぐらいの大きさの耐熱皿、もしくは電子レンジにかけられる お皿をご用意ください。その上に先ほど切った野菜をまんべんなく散らすように広げていきます。あまり一箇所にいろいろ固まったりしないように、全体に散らばるように置いていただくのがコツですね。さあ全部入りました。さらにこれで蒸しムラができないように、ふっくら蒸し上がるようにお水を大さじ1、2杯回しかけます。このお水の蒸気で全体にふっくら火が通るわけですね。さあここでラップをかけて電子レンジにかけていきます。電子レンジは600ワットでまず3分を目安にかけてください。ではちょっと様子を見てみましょう。ラップの上からで構いませんので、ちょっと竹串を差し込んでみてください。抵抗がある感じられるようでしたら、さらにあと30秒ほどかけていきますね。クチクチといい音がしています。電子レンジのかけたては蒸気が立ってとても危ないので、2分も待ちますと粗熱が取れて、余熱で十分に火が回っていきます。それまでラップを外さないようにしておいていただきますとふっくら蒸し上がりますので、ここは少しだけ待ってくださいね。さあではラップを外しますね。たまに蒸気が上がって熱いことがあるので気をつけてください。さあ、これも一度ザルに割って開けてお皿に移していただいても結構ですし、お箸で一つずつ移していただいてもお好みの方法で器に盛り付けてください。今回はブロッコリーを使いましたけれども、例えばチンゲン菜ですとか アスパラガスやインゲンなどご利用いただいてもいいですね。じゃがいもの代わりに長芋や大和芋などでも美味しくできます。さあ、こうしてお野菜が全部盛り付けられましたら、上にサバの水煮缶の缶の汁気を切って上に散らしていきます。魚の水煮缶は骨も皮も柔らかくなっていて丸ごと食べられて栄養的にとても優れていますので、常備しておくと便利ですね。サバが苦手でしたらツナ缶など利用していただいても結構ですし、鮭の水煮缶やイワシ缶などご利用いただくのもいいかと思います。さあ、そうしましたら最後に味付けです。全体にポン酢醤油を回しかけ、さらにごま油をつっと垂らして香りを散らします。最後にいりごまです。いりごまは指でキュッとひねるようにして粗く潰して散らします。そうするとごまの香りがとても引き立って消化も良くなりますね。これでちょっとプチプチっとした食感が加わって香ばしさもあってアクセントになります。さあ、これで出来上がりです。食パンを添えてぜひどうぞ。
続いてはカレーパンにヨーグルトサラダを添えましょう。
今日はカレーパンを買ってきました。カレーパンはご存知のようにパン生地でカレーを包み込んで揚げてあります。最近は焼いたものもありますけれども、おかずと主食が一緒になっていますので、これだけでも栄養バランスの整ったいいパンなんですけれども、今日はそのカレーパンをより美味しく、よりバランスの整った一品にするためのヨーグルトサラダをご紹介します。インドではライタと呼ばれます。生のお野菜を塩味のヨーグルトで和えたサラダなんですね。カレーの辛さをマイルドに、そしてシャキッとした口当たりで一層美味しく整えてくれます。では使う材料をご紹介します。生野菜はお好みのもので結構ですけれども、今日はきゅうり小さめが1本、だいたい 80g 分ぐらいです。そしてトマトを1つ、中ぐらいのものでだいたい 100g ぐらいでしょうか。それを1つ、そしてあればさっぱりと仕上げるためにレモン汁が小さじ1杯ほどあるといいですね。そしてベースになるヨーグルトですけれども、お砂糖の入っていないプレーンタイプをご用意ください。だいたい2分の1カップ程度、そのぐらい用意していただければ結構です。使う調味料は塩がほんの少しと、あと香り付けのオリーブオイルが少々になります。さ、では材料を切っていきます。最初にきゅうりを切りますね。ヘタの部分を落としていただいて、端から 2,3 ミリ厚さぐらいに切っていただきます。これはもっと薄く、お酢のものように薄切りにしていただいても結構ですし、角切りのようにしていただいても結構です。さあ、切れましたら小さなボウルとかに移してください。これを少し塩もみします。塩は親指と人差し指でつまんだ一つまみぐらい、これを全体にまぶしておきます。このお塩が溶けるまでこのまま5分ほど置いてください。そして次はトマトです。トマトは皮が気になる方は湯むきしていただいても結構ですけれども、今回のサラダでは皮ごとでも大丈夫です。ヘタの部分だけを切りましょうか。トマトをまず半分に、縦半分に切ります。そしてヘタの部分を V 字型に包丁を入れて落としていただくと簡単に切れますね。そうしたらトマトの断面を下にしてまな板に置いていただいて、ザクザクとだいたい1センチか2センチ角ぐらいになるように切ってください。切れました。切れたらトマトはそのままプレーンヨーグルトに混ぜてしまいましょう。軽く混ぜておいてください。さあ、切っている間にきゅうりの塩が溶けてきたでしょうか。 ザラザラしていたらもう少し溶けるまであと 2,3 分置いてください。きゅうりの塩がだいたい溶けたら、ペーパータオルや布巾などにあけて軽く水気を切ります。あんまりキュッとしてしまうときゅうりが潰れてしまいますので、水気を取るぐらいの気分で結構です。そうしたら先ほどトマトを加えたヨーグルトのところにきゅうりも加えましょう。そして軽く混ぜます。ヨーグルトの味を見てちょっと味が足りないなと思う場合は、ここで軽くお塩を加えてください。そしてもう一つあれば、レモン汁も小さじ1杯ほど加えるとさっぱりと仕上がります。さあ、これで和えれば出来上がりです。そして器に盛り付けましょう。そうしたら最後に香り付けのオリーブオイルをつっと小さじ半分ほど垂らしていただいたら出来上がりです。本場のインドではミントやパクチーなどのハーブを加えてより一層爽やかに仕上げます。もしお手元にありましたら、そちらを散らして試してみてください。さあ、これでできましたので、カレーパンに添えてぜひ召し上がれ。
次はメロンパンにきなこカフェオレを添えましょう。
今日はメロンパンを買ってきました。メロンパン今大人気ですよね。いろんな形のものがありますけれども、メロンパンはパン生地の上にクッキー生地を薄く乗せて焼き上げた菓子パンの一種です。メロンパンはお菓子の一つとも言えますけれども、タンパク質や食物繊維もそれなりに含んでいます。おやつに選ぶにはいいパンですね。いろんな形のものがありますけれども、お手元にあるメロンパンに今日は合わせてみてくださいね。では材料です。きな粉は大さじ1杯から2杯、濃いめがお好きな方は大さじ2杯ご用意ください。そしてインスタントコーヒーです。あまり苦いとお砂糖を入れたくなってしまいますよね。ですのでいつもより半分ぐらい、小さじ1杯弱のインスタントコーヒーをご用意ください。そしてあとは牛乳です。牛乳は 100cc から 200cc、 お好みの量で結構です。200cc の牛乳を摂ると、1日に必要なカルシウムがすべて補えることになりますね。気になさっている方は、たっぷりのミルクをご用意ください。では、作っていきます。ご自分が飲むときに使うマグカップをご用意くださいね。そこにきな粉を入れます。そしてインスタントコーヒーも入れてしまいましょう。このままではコーヒーが溶けにくいですので、熱湯を大さじ3杯ほど注いでください。ここでよく混ぜてきな粉とコーヒーを溶かしておきます。お湯を注ぐときな粉の香ばしい香りが立って、より一層美味しさが広がりますね。ここでよくコーヒーを溶かしておくと滑らかな仕上がりになります。いい香りがしてきましたよ。さあ、溶けたらここに牛乳を加えていきます。ひと混ぜして、さあこれで出来上がりです。冷たくして飲みたい方はここに氷をひとかけら、温かくしたい方はこのまま電子レンジに30秒ほどかけて温めてください。もう一つ、ここでフルーツを足すとビタミン類も補うことができますね。お手元にある季節のフルーツで構いませんので、ぜひ一つ添えてください。今日はキウイを用意しました。キウイはお一人分でしたら半分で結構です。半分に切ってスプーンで皮の内側をすくいながら食べるという方法もありますし、薄く皮を剥いていただいてお好みのサイズに切っていただいても結構です。いちごやスイカ、オレンジなどお好みのものを添えていただければ結構です。メロンパンにボリュームがありますので、そんなにたくさんである必要はありませんので、ぜひご用意ください。さあ、これで フルーツとドリンクができました。メロンパンに添えて、ぜひ召し上がれ。
代わっては、蒸しパンに和風キーマカレーを添えましょう。
今日は蒸しパンを買ってきました。蒸しパンは卵がたっぷり入って、ふんわりと蒸し上げられたほんのり甘いパンですね。でも、お菓子パンのようにすごい甘いわけではなくて、比較的控えめな甘さです。ですので、このまま牛乳などとおやつとして食べていただいても結構ですけれども、今日ご紹介するようなカレー味のおかずと一緒に食事として召し上がっていただくのにもいいですね。では、材料の説明をします。ひき肉が、今日は豚ひき肉を用意してあります。100g ご用意ください。そして、風味付けに玉ねぎが4分の1個程度、だいたい 40g ぐらいです。そして、小さめのニンニクを1かけ。これも風味付けですね。そして、冷凍のミックスベジタブルも 100g。これはだいたい1カップ弱になります。そして調味料です。和風に仕上げるためにお味噌を大さじ1杯。そしてカレー粉も大さじ1杯です。辛いのが苦手だわとおっしゃる方は少し減らしてくださいね。そしてもう一つがトマトケチャップです。こちらは甘口がお好きな方は大さじ2杯を。あんまり甘いのは好きじゃないわとおっしゃる方は大さじ1杯ご用意ください。では作っていきましょう。最初にニンニクと玉ねぎをすりおろします。これは私は刻んだ方が楽だわとおっしゃる方はみじん切りにしていただいても結構ですし、ニンニクはチューブのものをご用意いただいても結構です。チューブのものでしたらだいたい小さじ3分の1ぐらいを目安にご用意ください。そうですね、直径がだいたい20センチ程度の小さなフライパンをご用意ください。最初に火にかけて少し温め、植物油、何でも結構です。サラダ油や菜種油などで結構ですので、小さじ1杯程度をなじませてください。フライパンの底になじみましたら、ここで1回火を止めましょう。そうしたら、ここに豚ひき肉を入れます。そして、さらに先ほどすりおろした玉ねぎとニンニクを加えますね。ざっくり混ぜたらここで火をつけます。少し混ぜながら、そうですね、2、30秒するとフライパンが熱くなってじりじり音がしてきますので、そうしたら少し火を弱めて中火ぐらいにしましょう。これでさらに1分ほど混ぜながら炒めていって豚肉に少し火を通していきます。こうすると玉ねぎとニンニクにも火が通って甘みが引き立つようになります。ここで一度火を止めます。ミックスベジタブルは凍ったままで結構ですのでここで全量加えます。そしてカレー粉、これはダパッと入れてしまうとちょっとダマになることがありますので全体に振り入れるようにしてください。そしてここで一度混ぜておきましょう。そうすると部分的にどっかだけ辛いとかいうことがなく仕上がりますのでね。さあそうしたらお味噌、ケチャップを加えてしまいます。で、さらにここにお水を 50cc、4分の1カップ注ぎ入れます。これで全体に混ぜておくと、お味噌もどこかで固まってたりというかいうことがありませんので、ざっくり混ぜて滑らかに混ぜておきましょう。さあ、そうしたらここで火をつけ、もう一度火をつけましょう。フライパンが熱くなってくるとまたじりじりと音がしてきますので、そうしたら火を弱めて中火ぐらいで混ぜながら煮詰めていきます。あ とはこのまま、そうですね、煮詰まるまで2分ほど炒めていけば出来上がりなんですけれども、こうして混ぜている間に味が全体に馴染んで、冷凍だったミックスベジタブルも解凍されて火が通っていきます。で、まあ煮詰め方はお好みですけれども、パンに合わせるためには少し固めに煮詰めた方が美味しいですので、汁気がなくなるまで頑張って混ぜながら、まあそんなに長い時間ではありませんので煮詰めていってください。と、浅いフライパンで混ぜていますので、鍋肌と底がちょっと焦げやすくなっています。ですので鍋肌に沿ってこそげるように混ぜながら炒めていただくといいですね。で、全体に混ぜて、また鍋肌からこうカレーを外すような感じで混ぜていくと、均一に煮詰めていくことができます。さあ、煮詰まってくると少し小さい油がプチプチっと跳ねて、たまに熱いものが腕に当たるようになってきます。やけどしないように気をつけていただきたいんですけれども、だいたいそうなってくる頃が煮詰まった目安になります。さあ、これで出来上がりです。これはまとめて作っていただいても、冷蔵庫に入れておけば1週間は日持ちしますので、またパン以外にもご飯にもあったりしますのでね、ぜひ お時間がある時にはまとめ作りにもご利用ください。さあ、できました。蒸しパンに添えて、さあ召し上がれ。
それでは、フランスパンにトマト野菜スープを添えましょう。
さあ、今日はフランスパンを買ってきました。フランスパンは食事によく合うさっぱりとしたパンですね。パリッとした香ばしさがとても魅力です。今日はそんなフランスパンに合わせて、トマトジュースを使った野菜たっぷりの簡単スープをご紹介します。では材料の説明です。スープベースとなるトマトジュース。塩を使ってあるものやないものいろいろありますけれども、お好みのものをご用意ください。こちらが1カップです。200cc ですね。そしてこれだけではちょっと煮詰まりすぎますので、お水を1/2カップ 100cc 加えます。どんどん鍋に入れていっていただいて結構ですよ。そしてそこに今日は使うのは冷凍ミックス野菜です。洋風野菜ミックスというものを用意しました。カリフラワー、ブロッコリー、人参、インゲン、ヤングコーンが入っています。これはお好みのもので代用していただいて結構です。和風野菜ミックスもありますし、ほうれん草やかぼちゃ、インゲン、グリーンピースなどいろんなものがありますね。お手元にあるものをご利用ください。だいたいそうですね、1カップと2分の1ぐらい、重量にして 100g ぐらいをご用意ください。これも先ほどトマトジュースを入れた鍋に凍ったまま入れてしまいます。そしてもう一つ、風味をつけるためにニンニクのすりおろしをほんのちょっぴり、耳かき1杯ほど加えます。ニンニクをすりおろすのがちょっと面倒だなという方は、市販のおろしニンニクのチューブをお使いください。耳かき1杯ほど入れるだけでもコクが出ますので、ほんのちょっとですが加えていただくといいですね。そしてさらにここにもう一つ味出しのものとしてコンソメ顆粒を加えます。分量は小さじ半分程度、ほんのちょっとで旨味を補いますので、そのぐらい加えていただければ結構です。さあ、ではこの状態で火にかけていきます。最初は、まあ、強めの中火にかけていただいて、煮立つ音がしてきたら火を弱めますね。さあ、カタカタと煮立つ音がしてきました。そうしたら少し火を弱めていきますね。チリチリっと小さな煮立つ音がするようになったら、ここに蓋を少し1センチほど開けてかけて、このまま5分ほど煮ていきます。じゃあ5分経ったので蓋を開けますね。一度火を止めてくださいね。ここでトマトジュースの塩分は商品によってだいぶ違います。塩を使ってないものもあれば、ほんの少し薄味がついているのもありますので、ここで一口味を見てみましょう。うん、もうちょっとお塩が入った方が美味しいかなと思いますので、ほんの一つまみパラパラっと散らしていただいて、あとは香り付けの胡椒、 振って、さあ、これで出来上がりました。今回、お手元に温泉卵がない場合は、生卵をご用意いただいているかと思います。その場合は、1分ほど煮たところで、割った卵を鍋の真ん中にそっと落とし入れてください。そして、そのままゆっくり煮ていただくと、お野菜に火が通る頃、卵もちょうど半熟に火が通っております。さあ、では盛り付けていきましょう。お野菜がゴロゴロと入ったさらりとしたスープです。寒い季節にも暑い時期にも美味しく召し上がっていただけるスープですね。さあ、盛り付けが終わりましたら、ここで温泉卵です。よいしょ。ちょうどスープの真ん中にポロンと落として混ぜながら召し上がってください。さあ、出来上がりました。フランスパンを添えてどうぞ召し上がれ。
次はソーセージロールに巣ごもり卵を添えましょう。
今日はソーセージロールを買ってきました。真ん中に大きなソーセージが入っていて、周りをぐるぐるとパン生地で巻いて焼いてあります。ケチャップとかマヨネーズとかが乗っているものもありますね。これはこのままで食事にもなりますけれども、できればちょっとお野菜を添えたいところです。ですので、今日はお野菜たっぷりの巣ごもり卵をご紹介します。では、材料の紹介です。今日は最近よく見かけるようになったカットミックス野菜を使います。いろんな野菜が食べやすいようにカットされていてパックになっていますね。今日使うのは、もやしと人参、ピーマン、キャベツが入っているものです。それをだいたい両手に1杯、100g ぐらいをご準備ください。もちろん、お野菜は好みのものをご用意いただいて結構です。そして、残るは卵。そして、塩コショウ、油など、材料はそれだけです。さあ、では、フライパンに火をつけていきます。今日は、そうですね、18センチぐらい直径のフライパンを用意しておりますけれども、大きくてももちろん大丈夫です。温まってきたら、植物油、オリーブオイルですとか、ごま油、サラダ油などお好みのもので結構です。小さじ1杯ほど広げて、ヘラで全体になじませたら、ここで一回火を止めます。そして、そのフライパンの上にカット野菜を入れてください。フライパンの上で軽くざっと混ぜて、なんとなく油が全体に行き渡るようにしますね。そして真ん中、ドーナツ状に穴を開けます。ここに卵を落とすわけですね。で、形づきましたら、全体に軽く塩を一つまみ振っておきましょう。そして真ん中の穴めがけて、卵を一つ割り入れます。さあ、そうしましたら火をつけましょう。20秒ほど火にかけるとフライパンが再び温まって、少しそこからチリチリとした音が聞こえてきます。そうしましたら、鍋肌から入るようにお水を大さじ1、2杯、まあだいたい1杯強ぐらいで結構ですね。回し入れます。ジリジリとした音が聞こえてきますので蓋をしましょう。そしてお水がふつふつと煮立つ音が聞こえてくると思いますので、そうしたら弱めの中火にします。これで卵に火が通るまで蒸し焼きにしていくわけです。卵の火の通り具合はお好みがあると思いますので、生っぽい方が良い方は 2,3 分で、黄身までしっかり火を通したいようでしたら 4,5 分を目安にゆっくりと蒸し焼きにしていきます。最近のカット野菜は多くのものが洗わずに使えるようになっています。袋から開けて直接フライパンに入れて使っていただけます。そしてよく心配されるのですけれども、意外と栄養の損失が少ないのです。ですので、お一人の方とか、たくさんの野菜をなかなか使い切れない方は、こういったカット野菜を利用されるのがおすすめですね。じゃあどうでしょう。蓋を開けてみましょう。いいチリチリとした音がしています。さあ、そうしましたら、焼 けどしないように気をつけて、これをお皿にスライドして取り出します。このままで食べていただいても結構ですし、お好みでケチャップやソースなどかけていただいてもいいですね。今回はソーセージロールにケチャップがついていましたので、このまま塩と、そしてこれから振る塩コショウの味でいただきたいと思います。そしてもしあればプチトマトなどを少し添えると、さらに口がさっぱりして美味しい献立になります。ではソーセージロールに添えて、さあ召し上がれ。
続いてはあんパンにアップルミルクを添えましょう。
今日はあんパンを買ってきました。あんこたっぷり入っていて私も大好きです。おやつにぴったりですよね。さあ、これだけでも美味しいおやつですけれども、今日はフルーツをちょっと加えて、さらに栄養バランスのいいおやつを作ります。使う果物はおなじみのリンゴ。大きいものでしたら3分の1個、小さめでしたら半分を皮ごとご用意ください。材料はもう一つ、牛乳です。牛乳はだいたいコップに8分目ぐらい、150cc 程度を目安にご用意ください。さあ、では作っていきましょう。リンゴは皮ごとすりおろしていきます。皮が嫌だわとおっしゃる方は剥いてくださっても結構です。リンゴはお好みの品種をご用意くださいね。さあ、あとは電子レンジで使えるマグカップ等をご用意ください。そこにすりおろしたリンゴを入れます。これを一度電子レンジにかけていきます。さあ、では電子レンジに入れますね。ラップ等はかけなくてそのままで結構です。600ワットの電子レンジで1分かけていきますね。さあ、蓋を開けてみましょう。熱いですので、やけどをしないように取り出してくださいね。さあ、取り出したら、ここで一度軽く混ぜます。リンゴの甘酸っぱいいい香りが立ち上ります。そこへ牛乳を注いでいきましょう。牛乳を加えたら、一度ここで混ぜます。そして、もう一度電子レンジにかけていきます。やはり600ワットで1分が目安です。さあ、できました。熱いのでやけどをしないように気をつけて取り出してください。取り出したら一度ざっくりと混ぜます。さあ、出来上がりです。あんパンに添えて、さあ召し上がれ。
次は卵サンドに小松菜の味噌汁を添えましょう。
今日は卵サンドを買ってきました。もうこれだけでお腹十分いっぱいになりそうですけれども、やはりもう一品お野菜を加えたいところですね。ですので、お野菜を加えたお味噌汁を今日添えたいと思います。材料です。お出汁から取ってみようと思っております。なので、鰹節、削り節を一つかみほどご用意ください。そして具です。小松菜が1株、だいたいそうですね、こう直径が2センチぐらいでしょうか、50グラム程度です。そしてトマトが1つ、中ぐらいです。1個100グラムぐらいのものをご用意ください。そして油揚げが1/2枚。今日はお味噌汁味にしますので、お味噌が小さじ2杯分ご用意ください。材料は以上です。だしといっても鰹節の旨味を引き出すだけです。そうですね、計量カップに鰹節を1つかみ、だいたい2グラム程度、小袋に入っている鰹節の半分ぐらいが目安です。そこに熱湯を1カップ強注ぎます。これでこのまましばらく置いておきましょう。計量カップ等がない方は急須などをご利用いただいてもいいと思います。では野菜を切っていきますね。さあ、では小松菜です。 根元のところを少し落とします。根元のところに小松菜は砂が溜まりやすいですので、砂が溜まっているようなら洗い流してください。だいたい、そうですね、1、2センチ幅に食べやすいように細かく切っていきましょうか。葉の部分までザクザクと切っていきます。さあ、トマトです。トマトはまずヘタをくり抜きましょう。これは皮付きのまま使いますね。トマトはお野菜の中で旨味成分がとても多い野菜です。だいたいザクザク縦4等分ぐらいに切って、それをさらに半分、一口大に切れば結構です。そして油揚げです。油揚げは特別油抜き等の必要はありません。幅を半分に切って端から1センチ程度の短冊切りにしましょう。さあ、これで材料が切れました。では作っていきましょう。普通のお味噌汁と違って最初に軽く具を炒めます。お鍋に今日は香りを生かすためにごま油を小さじ1杯ほど入れます。そして鍋に火をつけて温めて香りを立てましょう。今日使う小松菜やトマトの成分は油に溶け出るととても有効的に体に吸収されるようになっています。リコピンやベータカロテンを効率よく摂取するためにほんの少しですが油を使います。美味しさにもコクにもなりますのでほんの少し使ってみましょう。さあ、では油が熱されてきたらここに小松菜を入れます。もう炒めるのはほんの10秒ぐらいで結構ですね。そして続いてトマトも入れましょう。油揚げも入れてしまいます。さあ、ここでひと混ぜしたら先ほどのかつお節に浸した熱湯をかつお節をキュッと押さえながら汁だけギュッと入れましょう。もし顆粒だしを使われる方はお水を1カップ注いで顆粒だしを分量加えてください。1分ほど煮てトマトが少し柔らかくなるまで煮ていきます。では煮立ってきたら少し火を弱くしますね。小さな容器、お椀でも結構ですね。お味噌を入れます。そこに煮汁をお玉で少し3分の1ぐらい取り分けて、ボウルの中で味噌を軽く溶きほぐして、そしてそれをお鍋に加えましょう。一度火を強めて、お味噌の香りがふわっと立ち上ったら火を止めて出来上がりです。お椀に盛り付けて、卵サンドに添えて、さあ召し上がれ。
続いては、中華まんに豆腐の中華スープを添えましょう。
今日は中華まんを買ってきました。中に肉あんがたっぷり入って、ほかほかで、とても嬉しいですね。今日はこれでバランスが整うように、野菜をたっぷり加えた中華スープをご紹介します。今日の材料です。チンゲン菜が2分の1株。そしてネギがだいたい12、3センチ。そして木綿豆腐を2分の1丁。あとは焼き海苔を2分の1枚ご用意ください。調味料は市販の中華風スープの素を小さじ1杯。そして味を整えるための塩コショウとごま油。これが今日の材料です。では、まず最初に海苔をちぎっておきます。これは出来上がったスープの上に浮かべて香りをふわっと立たせたいので細かくちぎっておきましょう。だいたいそうですね、1、2センチ角にちぎれれば結構です。そしてこれから野菜を切っていきますね。チンゲン菜です。チンゲン菜は葉と軸のとこでざっと切り離していただいて、軸の方を縦に1センチ幅ぐらいに切ってから、ちょっと90度回していただいて、方向を変えて端から1センチ程度にザクザクと切っていくと、スープの時に食べやすい大きさになります。そして葉の方はそんなに細かく切らなくて結構ですので、 そうですね、ザクザクと切っていただければ大丈夫ですので、端から 2,3 センチに切ってください。これで大丈夫です。そしてネギです。ネギは端からお味噌汁に入れるように小口切りに、だいたい 2,3 ミリの厚さの小口切りに切れれば結構ですね。そして木綿豆腐です。これもお好みの大きさで結構なんですけれども、まあ、食べやすいように厚みをまず半分に切って、そうですね、縦横に4等分ぐらいずつに切っていただくとさいの目切りになります。このぐらいにしておくと食べやすいでしょうか。さあ、これで材料が全部切れました。さあ、では鍋に水を1カップ入れて火にかけていきます。そして先ほど用意した中華スープの素も入れてください。これでふつふつと煮立つ音がするまで少し待ってくださいね。さあ、煮立つ音がしてきたら一度火を止めましょう。それから先ほど切ったチンゲン菜とネギ、お豆腐をすべて加えてください。全部入ったら軽くひと混ぜして、もう一度火をつけます。鍋肌の方からふつふつと煮立つ音がしてきますので、軽くひと混ぜしていただいて、火加減を中火にしてこのまま 1,2 分煮ます。さあ、時間になりました。ここで一度少しすくって味を見てみましょう。少しだけ味が薄いので、お塩を一つまみ、そして胡椒を少し振っておきます。さらにここでごま油を 1,2 滴垂らしておくと香りよく仕上がりますので、ふっと加えて、さあ、これで火を止めて出来上がりです。これを器に盛り付けます。そして先ほどちぎっておいた海苔を全体に散らしましょう。こうすると磯の香りがふわっと立ち上がって、食欲をとてもそそります。さあ、できました。中華まんに添えて、さあ召し上がれ。
次はバターロールにミルクチャウダーを添えましょう。
今日はバターロールを買ってきました。割るとふんわりバターの香りがして、柔らかくてどんな料理にも合う美味しいパンですね。今日はキャベツをたっぷり使ったミルクチャウダーをご紹介します。材料です。まずたっぷりのキャベツ、だいたいそうですね、8分の1個ぐらいをご用意ください。そして玉ねぎが3分の1個、そしてもう一つ重要な味出しになる鶏肉、味が濃いもも肉がおすすめです。だいたい 100g 検討をご用意ください。そして牛乳、だいたい1カップ、コップ1杯分ぐらいご用意いただければ結構です。そしてスープにとろみをつける小麦粉、薄力粉が大さじ半分、あとは味を整える塩コショウと油があれば結構です。ではキャベツから切っていきます。だいたい串型で売ってるものを買ってこられるでしょうかね。串型をそうですね、半分ぐらいに切っていただいて、端からザクザクと 2,3 センチ幅に切っていただければ結構です。キャベツは火を通すとくったりしてしまいますので、多少大きく切っていても大丈夫ですよ。さあ、そして玉ねぎです。玉ねぎはそうですね、串型のまず長さを半分に切って、90度回していただいて、端から5ミリ幅ぐらいの、だいたい半月切りのような切り方にしていただければ結構です。そして鶏肉を切りましょう。お肉を切るときはもしあればまな板をお肉専用のものに変えていただくといいですね。こちらはそうですね、だいたい端から 1.5 センチ角ぐらいに切っていただければ結構です。 親子丼用とかに切られているお肉もだいたいこのぐらいのサイズで売られていますので、切っているものを買ってきていただいても結構ですね。さあ切れました。そうしたらこちら鶏肉にだけ少し下味をつけておきます。塩を一つまみと胡椒も一つまみほど。全体に振りかけて軽く混ぜて味をなじませておきましょう。さあこれで材料の準備ができました。さあでは料理していきます。鍋に油を小さじ1杯程度、鍋底にスルッと広がる程度で結構ですけれども入れて鍋を火にかけていきましょう。30秒ほど火にかけたらだいたい温まっていますので、ここで鶏肉を入れていきます。全体に混ぜながら鶏肉の表面を焼いていきますね。これもだいたいヘラで混ぜながら30秒ほど炒めていただければ結構です。さあそしたら玉ねぎを加えましょう。そしてまた中火で炒めていきます。さらに30秒ほど炒めるのが目安ですね。ツンとした玉ねぎの辛みを感じなくなったら、次は薄力粉を振り入れます。一度火を止めて薄力粉を全体、鍋全体に広がるように振り入れていってください。そしたらすぐ全体混ぜていきますね。鍋の余熱で小麦粉の粉っぽさがなくなって全体に広がっていきます。そうしたらここで今10秒ほど混ぜましたかね、鍋の全体に行き渡るように混ぜます。ここに牛乳をいっぺんに注いでいきます。そして火をつけましょう。火をつけたらとろみがつくまで、そうですね、1、2分混ぜ続けてください。ここで混ぜないで放置しておくと小麦粉がダマになることがあります。ここでゆっくりと全体を混ぜながら牛乳が煮立つまで煮ていきますね。1、2分混ぜながら煮ていると少しチリチリとした音がしてきて、鍋の肌にね、こうとろみがついてきた音がします。そうしましたら火を少し弱めてください。そこに先ほど切っておいたキャベツを全部加えます。これで混ぜながら火を、そうですね、中火より弱くしていただいて、ゆっくり混ぜてもう一度煮立つまで待っていただいたら、あとはくつくつと3分ほど煮ていきます。煮ている間に鶏から旨味が出て、キャベツから甘みが出て、旨味調味料を使わなくとも美味しいスープになります。キャベツもだいぶ柔らかくなりましたので、一度火を止めて少しすくって味を見てみましょうか。いい味が出てます。ほんの少しだけ塩を足して、あと胡椒を振っておきますね。さあ一度調味料を足しましたので、一度火をつけて全体にざっくりと混ぜます。さあこれで出来上がりです。器に盛りましょうね。お腹を整えるキャベツもたっぷりですので、少し食欲がないな、元気がないなという時にぜひ作ってみてください。さあできました。バターロールに添えて、さあ召し上がれ。
気に入っていただけた組み合わせはありましたか？今回はいろいろなパンにサラダやスープなどを組み合わせましたが、この通りがいいということではありません。まずは一緒に食べてみて、おいしければよいのです。ポイントは2つあります。1つは、肉や魚、卵、牛乳、乳製品などのタンパク質食品を加えること。特にご高齢の方は、タンパク質は体を作る役割を担っていますので、積極的に摂ってもらいたいですね。そのためにも、タンパク質食品にはどんなものがあるのか覚えておきましょう。そして二つ目は、野菜や果物でビタミンやミネラルなどを補うことです。私たちの体では、タンパク質が有効利用されるためには、様々な栄養素や機能性成分も必要となります。今回は一つのパンに一品の組み合わせが中心でしたが、2種類、3種類と増やすことができるようになれば、なお良いですね。早速ですが、ちょっとパンを買いに出かけてきます。それでは。このデイジー図書をお聞きになられた感想をお寄せください。健やか食生活協会まで、手紙、電話、ファックス、メール、いずれかでお願いします。健やか食生活協会の住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレスは、郵便番号 103-0023、東京都中央区日本橋本町 2-6-13、山山ビル。電話 03-5641-5311。ファックス 03-5641-5312。メールアドレス info@sukoyakanet.or.jp です。たくさんのご感想をお待ちしております。パンによく合うおいしい献立。パンだけの食事にちょっとした工夫を。令和2年3月発行。制作発行。公益財団法人健やか食生活協会。制作協力。山崎製パン株式会社。ご案内は児玉純子でした。